Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
深夜の保健室ミッドナイトチャイム、イラストレーターの田中美咲が熊本の自宅からお送りしております。今回の晩酌ね、ちょっとそうめん。普段ね、家で本当に一人で飲むときはマジで焼き海苔と梅だけとかね、焼き海苔かつお節梅みたいなもの、もう本当海苔だけでいいんですよ、つまみって。でもそれじゃああんまりね、まだ始まってね、ちょっと何回かやってるコーナーなので、ちょっと見栄えがいいようにそうめんなんか敷いてみましたけれども、でも今回も見栄えがいいように撮影するのは結構難しかったですね。ちょっと頑張ってまたイラストを添えたりなんかして、なんとかね、地味なつまみでも見れるような画像にして皆さんにお届けできたらなと思っております。では番組に寄せられたメールを紹介していきます。ラジオネーム海猫さん、女性の方です。初めてメールを送ります。海猫と申します。高校2年生です。私は舞台役者を目指しています。美咲さんの母校も志望校の一つにしつつ、劇団の養成所に入る選択肢もあって、まだ進路を迷っています。私が役者になることを両親は反対はしていませんが、賛成というわけでもありません。不安定な職業だし、下積みで苦労しているイメージがあるみたいです。応援する気持ちよりも心配な気持ちの方が大きいみたいです。進路の話になるといつも空気が重くなってしまいます。両親の気持ちを察すると私も後ろめたくなってしまい、進路のことを親に話しにくいのが悩みです。とのことです。高校2年生で舞台役者を目指してらっしゃるということで、まあね、こうご両親がね、ちょっと応援はしたいけどっていう気持ちもね、なんとなくわかりますよね。でね、でも海猫さんは察してしまうんだね、すごくね。その高校2年生なのにもかかわらず、それはね、やっぱりこういう社会もあると思うな。なんか私が高校2年生の頃は、まあ私だけがすごい子供だったのかもしれないけど、もっと能天気に将来の選択を考えられているような面があった気がします。うん、こう今の世代の若い子ってコロナ禍であったりとか不景気であったりとか、もうこうどんどん大人の事情を察していかないといけない場面が多くなったりして、あとは自己責任とかね言われたりとか、こう人に迷惑をかけないようにっていう察していくことになんか長けていかないといけないっていう、だからやっぱりこうご両親ぐらいにはなんか甘えられるといいなって、やりたいことについて素直に話してみてとか、まあなんかその専門的な学校だけではなく、いろんな方が参加できるその演劇のワークショップとかもね、探せばたくさんあると思うので、なんか 学校の進路っていう話とか将来のこういうことに就くみたいな、私の人生はここで決まるみたいなものだと、こう全員がプレッシャーに感じてしまうので、私はこう演劇に興味があるからこういうワークショップがあるんだけどみたいな感じで、もっと演劇のどういうところが楽しくてやりたいんだとかから話し始めるのがいいんじゃないかなって思いますね。高校2年生でこんな両親の気持ちを察して将来の話がをするのが後ろめたくなってしまうというのは、なんかやっぱりこう私も一応大人なので聞いててちょっと胸が苦しくなりました。なんかいや若い子がねもっと何も気にすることなくこう将来の話やりたいことの話をできる社会であってほしいなって思いますし、そうなれるようにちょっと大人の我々がしっかりとこうしていかないといけないなって思いましたね。海猫さんメッセージありがとうございました。では続いてのメールです。ラジオネームイッサさん、25歳女性の方です。友人がセッティングしてくれた飲み会に参加したら、小学校の時の同級生に再会しました。懐かしさもあって話が盛り上がり、後日夜の水族館に一緒に行ったのですが、さりげなく私を気遣ってくれる彼に好意を持ちました。突然の再会に私が勝手に運命を感じ、浮かれているだけの気もしますが、その後2回会って彼のことが好きだなと感じています。お互いに仕事が忙しいので次に会うのは1ヶ月ほど先になりますが、勇気を出して思いを伝えようと思っています。美咲さん、告白する時のおすすめのシチュエーションはありますか、とのことです。イッサさんメッセージありがとうございますね。いやいいね、素敵だね。あと夜の水族館って何なんだろう、なんすかこれそういうそこ引っかかっちゃダメか、ね、で気遣ってくれる彼に恋を持ち、いやそれは好きだ、好きでしょ、2回会ってね。またでお互いに仕事が忙しいお二人っていうのもすごい素敵ですね。なんかどっちかが忙しいとか、なんか忙しさのバランスが合わないと結構辛いことがあるからね。おすすめのシチュエーションまたはね憧れのとかね、なんかやっぱ天気がいい日がいいかななんかね、私初めて付き合った方はもう本当高校生とかなんですけど、そのスキーとかもよくわかんないんですよ。で子供だったしね。でもなんかその時に告白された時のシチュエーションはすっごい覚えてて、なんかね勉強ノートみたいなのを毎回教室に忘れちゃうんですよね。でもね、でそれが多分口実だったんでしょうけど、一緒に取りに行ってくれないかって毎日言われてたんですよ。その教室まで一緒に取りに行こうって言われてて、なんかひょこひょこついてってたんですけど、なんか部活の先輩だったかな。でまたこう変なアプローチじゃないですか、ノートをわざと忘れてこう取りに行こうみたいな。そっからちょっとねなんか面白かったんですけど、なんて言われたか覚えてないんですけど、まあ付き合ってみるかみたいな、付き合うとかみたいな軽い感じだったと思うんですけど、言われた言葉自体は。でもね夕日がとっても綺麗でその時の夕日の色がすっごい綺麗だったんですよ。でもう分かんない、この人のこと好きかよく分かんないけど、もうなんかその時の夕日がちょっと綺麗すぎて、なんかそういうそのタイミングっていうか、夕日の綺麗さって結構タイミングあるじゃないですか。なんかすぐ終わっちゃうね、マジックアワーとか言いますからね。そのすぐ終わっちゃう一番なんか綺麗な空の時に告白されたっていう、そのシチュエーションに結構 こう運命を感じたっていうか、そういうものに結構弱いのかもしれない。なんか2人がいる今ここがすごい綺麗な場所だったっていうのが割と心にグッときた。相手が何言ったか覚えてないぐらいそのシチュエーションが良かったんで、空が綺麗な時はすっごいおすすめです。はい、イサさんメッセージありがとうございました。さあ始まりました、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそりと楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。このコーナーいつもはスタッフと一緒なのですが、今回は熊本からなので私一人でお送りします。今日のテーマは冷酷無比です。はい、言葉だけ聞くとね、こう冷酷無比、厳しい言葉ですが、こちらはインスタグラムにこう8月中旬ぐらいかなにアップしたイラストでございます。パキッとした黄緑色がね特徴的で、裸の女性がこうなんか腕を回して無比を塗っている、結構私にしてはビビッドで珍しいイラストなんじゃないかなって思うんですけど、まあこの冷酷無比ねの無比が漢字じゃなくてカタカナの無比になっているっていう。いやー、夏はすごい無比にお世話になっていて、なんか何本目ってぐらい使ってますね。そのステロイドが入っていないタイプの無比を使っているので皆さん安心してください。そう、無比好きですね。スースーして金柑とかも好きです。でもう壊れるほど使ったんですよ無比を今年は。もう夏をね満喫しているというのもあって、もう蚊に刺されたりとか、あとはもうなんかダニとかもあるし、汗もあるしね、かぶれたりとかもあって、もう何が痒くなってるのかわからないですよね自分の体が。なんかいつもなんかちょっと痒いみたいな。まあ夏ってそんなもんだし、今年の夏は特に結構厳しい夏なんで、もう至る所痒かったんですけど、そんなねやっぱ無比がまあテーブルにいつも調味料みたいな感じであるので、やっぱ無比書かないとなと思って書きましたね日常的に。でまあ冷酷無比っつうのはダジャレですよね日頃使っているダジャレです私たちが日常的に。はいね、こんなこと説明するの恥ずかしいんですけどでもコメントでもね、ちょっと英国無比ってその無比かみたいなことを言ってくださって、ね、気づいてくださっている方もちらほらいてね、ありがとうって突っ込んでくれてありがとうって思ってますよ。そうで、こう、まあ、無比ってねかっこいいものじゃないでしょあんまりだから思いっきりこうかっこよく描いたらどうなるのかなみたいな風な実験でもありますね。ちょっとなんかバンドのポスターみたいななんか風味がありますね個人的には。最近ちょっと金髪にしたりとかして、私もなんかこう金髪にしてね、こうライブハウスとかいつも行くところとかに遊びに行って、友達にルージュってバンドでボーカルやってそうだなってすごいいじられたんですよ言われて、なんかちょっとその友達からもルージュって呼ばれてて私すごい面白い友達なんですけど、うん、いやールージュよく来たねルージュみたいな感じで、私としてもこうちょっとやっぱルージュの自覚がこう芽生えつつあり、最近はだからねロック聴いたりとかグランジっぽいファッションちょっと取り入れたりとかして、完全にルージュに寄っていこうとしてますね。でこの今回のねイラストの このちょっとウルフヘアの女性とか、なんかビビッドな色合いとかもね、ちょっとその私のインナーの、もうまた新しく誕生したルージュのボーカルっていう面金髪にしてから芽生えたルージュからこう湧き出たこうイラストって感じもしますね。何言ってんのか分かんないでしょでも私も分かんなくなってきた。でもまあそういう感じで本当に絵日記的な感じで描いたイラストです。はい。なんで田中さんまたダジャレ言ってらみたいな感じでこう気楽に見ていただければと思います。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト WANT、 私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。